なんまらいい天気、一杯やるべ。安倍静香のジンギースカンカンカンカンカンカンカンカン、乾杯。この番組は東京のナヌさん、静岡の藤枝さん、岐阜の寛劇さん、東京のともやんさん、串戸のお掃除専門店お掃除フレンド串戸さん、神奈川のゆきさんのご協力でお送りしております。皆さん応援ありがとうございます。さあ今週も始まりました、安倍静香のジンギスカンパイ。この番組は北海道釧路市出身、ギター弾き語り、シンガーソングライター安倍静香が皆様からいただいたメールをもとに楽しいトークと音楽をお届けする30分。この番組はインターネットのサイマルラジオで全世界どこからでもお聞きいただけます。サイマルラジオの聞き方は川崎 FM のホームページをご確認ください。さらに放送を聞き逃してしまった方もご安心を。番組終了後はポッドキャストにて24時間お好きな時にお聞きいただける無料配信も行っております。というわけで、今週のジンギス乾杯始まりました。7月の17日の水曜日ということで、あっという間にね、7月も半ば過ぎぐらいかな、半ばをね過ぎたところかなと思うんですけれども、皆様いかがお過ごしでしょうか。ちょうど1週間前に7月の10日ということで納豆投稿したんですよね。で、納豆投稿した時に皆さんからね、こういろんな食べ方を教えていただいたんですが、コバちゃんがねくれたメッセージで、納豆にヨーグルトを入れて食べるっていうのがやっぱり私的にねすごく衝撃的だったんですけれども、皆さんね試したっていう方いらっしゃいますかね。これね、ちょっとね勇気がいるなって思って、ライブはその間なかったのであれなんですけれども、結構ねいろんな方にね、いや納豆にねヨーグルトをね入れて食べたりするとなんかねいいみたいだよなんてちょっと言ってみて興味を持ってくれた方はねいたんですが、いや実際にいざやってみようと思ってやっぱりちょっと勇気がいるのよなので、それをね試したコバちゃんすごいなって私的に思ったんですが、ぜひこれね試したよっていう方がいたら、あの毎週ねラジオメール私募集をかけてるんですが、毎週ねいろんなトークテーマお届けしておりまして、そのねトークテーマ関係なしにね、あの試しましたとかそういうね報告とかも私大歓迎なので、あのよかったらねそういった形でのラジオメールの参加もねすごく嬉しいので、どんどん皆さんねあのメッセージ気軽にいただけたらなと思います。ラジオメールの募集はですね安倍静香のブログで行ってるんですけれども、ブログの中でもですねだいたい毎週火曜日から木曜日ぐらいの間にメールを募集することが多いです。なのでブログもですね今皆さんね SNSとかで X、Instagram、Facebook とかで、基本的にこう情報を得る方も多いかなと思うんですけれども、ラジオメールに関してはブログで発信をしておりますので、よかったらですね安倍静香のブログの方もね、覗いてみてほしいなって思います。あの記事が上がったタイミングで通知が行く設定とかもね、ライブドアブログっていうのを使ってるんですが、ライブドアブログのアプリがありまして、そちらのアプリから言っていただくと、読者登録というかね、あのブログの更新があった際に教えてくれる通知機能とかもあったりしますので、その方がね皆さんきっと見落としも少なくて済むのかななんて、そんな風に思っております。よかったら試してみてください。今ね本当にね世の中ねいろんな情報発信の仕方があるんですよ。なので私はやっぱりねこうリアルタイムでタイムリーに情報をねどんどんどんどん発信していきたいタイプなので、あの比較的ね SNS 絡みで、発信することがすごく多いんですけど、一番ね発信が早いのはやっぱりね生配信かな。ワンセブンライブの配信の中で発信することが一番多くって、もうそれは決まった時にすぐ皆さんにねあのすぐ言えますからね、あの今日こういうの決まったよっていう風にリスナーの皆さんに伝えることができたりとかしますし、あとは公式 LINE ですね。最近最近といっても3月かなぐらいから公式 LINE の発信を始めたんですが、こちらもですね定期的に最新のライブスケジュール一覧とかを発信し したりしてまして、やっぱりねブログとか SNS とかって見落としちゃうことって多いじゃないですか。なので、公式 LINE があることによって皆さんにねこう画像を、スケジュール一覧の画像を送ってるんですが、その画像を保存していただいて好きな時に見返してもらったりとか、あとは、カレンダー、自分のねスケジュール帳とかお持ちな方はそのスケジュール帳に気になるライブの情報を記入したりとか、すごく便利だなと思ってるんですよね。やっぱね SNS の情報とかは流れてってしまってね、あれこの情報どうだったっけなって思った時に遡るのがねちょっとひと手間だったりとか、ブログとかもねあれいつの記事だったっけなってこう遡るのもすごく大変だと思うんですよ。なのでこのラジオのね終わりにも直近のライブの情報はお知らせするようにはしてるんですけれども、ぜひね皆さんにもねライブの会場に遊びに来ていただきたいなと思っているので、ぜひ、そういったものをですね活用していただけると嬉しいなって思います。ということで今日はねちょっといつもとは違った感じのねオープニングトークをさせていただいたんですけれども、早速、今週のトークテーマに行ってみたいと思います。でですね、今週のトークテーマちょっとだけねひねってみましたね。難しい方は難しかったかもしれないんですけれども、ちょっとねひねった、トークテーマを募集してみました。今回のトークの内容なんですけれども、皆さんね春夏秋冬、好きな季節は何ですかっていうのはよくありがちだと思うんですが、季節の歌の中で好きな曲が多いのは春夏秋冬どれですかと、ちょっとひねってみました。はい。でですね、このテーマなんですけれども、例えば、阿部静香の楽曲でいうとホットウィンター、はい、ホットウィンターっていうね曲、この曲は明らかに冬じゃないですか。ウィンターっていうねワードが入っておりますし、そして、夏ロマンスね、夏ロマンスっていう楽曲もあるんですが、これは明らかに夏じゃないですかね。そして今の時期になってくると、まあ、初夏っていうのかな、大体ね、まあ、夏の曲が増えてくるのかなと思うので、やっぱり、ね、アップテンポな曲が多くなりますよね、なんとなくね。そしてあの冬でもねアップテンポな曲って結構あると思うんですが、私の中ではなんとなくこうバラードが多くなるようなイメージがあるんですよ。なのでやっぱりそれぞれね、春はこういう曲、夏はこういう曲みたいな特徴があったりとか、あとはねアーティストさんによってね、例えば広瀬香美さんだったらもう冬の女王みたいなね、なんか冬の曲といえば広瀬香美さんとか、夏といえばねサザンとか、ね、チューブとかみたいな、そういうねなんかこの人といえばこの季節みたいなのもあるじゃないですか。なので今回はね、あの皆さんの好きな季節はいつですかではなく、季節の歌で、好きな曲が多いのはっていうねちょっとひねったテーマにねしてみました。これはですね皆さん悩んだんじゃないかなと思うんですが、私はですねやっぱり夏と冬の曲が好きで、あのバラードがね結構好きなんですよ。だから冬のねあのクリスマスソングがすごく大好きで、あのクリスマスソングがすごく好きなので、なんかやっぱり冬なのかなと思ったりとかね、ちょっと気持ち的にこう盛り上がるようなね、例えばボアさんのメリクリとか、ワムさんのラストクリスマスとか、あとはいつかのメリークリスマス、ビーズさんのねいつかのメリークリスマスとか、あと広瀬香美さんのディアーゲインとか、このあたりがね私大好きで、よくねあの冬になると歌いたくなる感じなんですけれども、その一方で明るい曲も好きなんですよ。で私の中でね夏といえばみひまる GT さんで、あの気分上々とか、あの私がね串野に住んでいた時に車を持っていた時にもうね窓をね全開にして、その当時はねお付き合いしていた彼が帯広に住んでいたので、まあ、距離で言うとだいたい125キロぐらいかなと思うんですが、その距離を移動する間とか、あとは海沿いを走る時とかに、あの周りにもちろん迷惑がかからない程度にねボリュームをガンガン上げて、みひまる GT さんの曲をガンガン聴きながらドライブをした、すごくねいい思い出があるので、やっぱりね夏と冬の歌が好きだなっていう風に感じてます。はい。他にもね好きな曲たくさんあるんですけれども、トータル的に見たらそんな感じかな。はい。ということで、リスナーの皆さんは一体ね、どの季節の歌が好きなのか、後半でねいろいろとメールを元にトークを展開していきたいなと思います。 それではここで一曲阿部静香の楽曲をお届けしたいと思います。阿部静香でたとえ完璧じゃなくても聴いてください。
100点の基準なんてどこにあるんだろう。原点の対象なんて誰が決めるんだろう。根拠のない自信が時に苦しめる。進んではまたぶつかる。
阿部静香のジンギース乾杯。阿部静香でたとえ完璧じゃなくてもお届けいたしました。それでは後半に行きたいと思います。後半はですね、リスナーの皆様が季節の歌の中で好きな曲が多いのはいつなのかという、ことについてですね、メールをもとにお話をしていきたいなと思います。それでは早速なんですけれども見ていきたいと思います。まずはラジオネーム静岡の山丸さんからです。ありがとうございます。冬歌のバラードが好きですということでね、私と一緒ですね。ありがとうございます。特に1990年代が好きです。グローブや TRF、スマップ、グレイ、牧原紀之、広瀬香美、聞くと当時を思い出し懐かしく思います。冬の散歩道、サイモン&ガーファンクルさんのね、曲という曲も懐かしいですということでいただいております。ありがとうございます。そうですね、やっぱりね、こう私もさっき言ったんですけれども、冬の曲といったらもう広瀬香美さんはね、もうほぼほぼ間違いなく出てきますね。あとはグレイさんのね曲とかもやっぱり冬の曲ありますし、あれかな、牧原のりゆきさんは冬が始まるよとかかなね。グローブさんのね楽曲とか TRF さんとか寒い夜だからとかね、そういった曲とかももちろん私も知ってるんですが、このね冬の散歩道っていうのはタイトルだけはね聞いたことがあったんですが、実際に聞いたことがなかったので、私のね勝手なイメージではすごいバラードなのかなって思ってたんですよ。そしたら聞いてみたんですよ、実際に。そしたらすごいアップテンポなんですね、あれってね。アップテンポというか、まあ、軽快なリズムっていうのが正しいかな、ね、すごくね軽快なリズムの楽曲で、なんかねこうウキウキするような感じでしたね。勝手にねこうすごいなんかおしゃれな ね、こうメロディーになんかバラードみたいな感じなのかななんて思ってたんですけど、軽快な感じのね歌ですごいいいなって思いました。なんかね、あ、ワクワクするなって、そういうワクワクする感じのね冬の曲とかもいいですよね。ということで山丸さんありがとうございます。あの今ふと思ったのが、あとキドノさんの冬の歌とかも好きだな私ね。この歌もねすごく好きで、季節関係なくね結構歌ったりとかもするんですけれどもね、ありがとうございます。それでは、続きまして釧路のハートマちゃんからです。ありがとうございます。季節の歌で好きな曲が多いのは、ラジオのリスナーさんがリクエストなさりラジオから流れてくる曲で印象が強いのは夏と冬かもしれません。サザンオールスターズ、チューブ、広瀬香美さん、中島美嘉さん、山下達郎さんなど。あーねえ、雨は夜更けすぎにだね。ラジオから聞こえてくる春と秋の歌にもそんなにヒット曲は記憶にあります。春よ来いコスモスなど、阿部静香さんの楽曲に的を絞りますと、季節を連想させるのは、春の季節には会いに行くよ大切な場所へ、歌詞に寂しげな桜っていうね、ワードが出てくるからということで、そして夏ロマンス、タイムカプセル、冬の季節はホットウィンター、歌詞に季節をイメージさせる言葉があるのは、ライフなんでもない日常。歌詞の中には、庭に咲いている花たちが微笑みかけてくる、赤いギターケースの歌詞には、誕生日の贈り物、雪国からの贈り物、君がいてくれたからには、桜が咲く春や暑い夏も涼しい秋や寒い冬も。これ以外に阿部静香さんの楽曲に季節を連想させる歌がございましたら、阿部静香さんどうぞご紹介くださいということで、いやこれはね阿部静香の楽曲をね本当によく聴いていただけてるなってね、ありがたいなっていうメッセージだったんですが、秋、これはね旅人時の物語ですね。これはだんだんね寒くなってきてね、ずいぶん寂しそうだねって、もう葉っぱがねこう木についている葉っぱが抜け落ちてしまってるような状態で、これからね寒い季節がやってくるねっていう歌詞が出てくるので、これは圧倒的に秋ですわね。なので阿部静香の楽曲って季節の言葉が入っていなかったとしても、基本的には春夏秋冬ね、会いに行くよ大切な場所へはね、そうだね、ハートマちゃんが言ってくださったように、私の中でも春かなって思ったりしてます。あと旅立つ君へだね、旅立つ君へも春ですね。はい、とかやっぱりねこう無意識のうちに季節って取り入れてるのかもしれないですね、もしかしたらね。雨上がりっていう部分だけ見ると、虹のようにはね梅雨明けなのかなとかね、何気なくね歌っている曲の中でも、こう季節の言葉季語が入ってなかったとしても季節をね連想させる曲みたいなのがねあるなって、そんな風にね感じております。いやでもねよく聞いていただけてる感じですね、嬉しいです。ありがとうございますハートマちゃん。それでは最後に釧路のひろちゃんからです。ありがとうございます。今回のテーマにあたりこんなことを調べてみました。日本で世の中に出た楽曲で一番多いタイトルは何かという検証を TBSK 水曜日のダウンタウンで検証をしたところ、検証した結果次の通りでしたと。おお、これはね9位からいってみようかな。はい、第9位初恋虹で各32曲でした。第8位手紙、33曲、7位花火34曲、6位さよなら38曲、5位、花44曲、4位約束52曲、3位ありがとう59曲、そして第2位桜60曲、さらに1位はドゥルルルチャーン、ひまわり73曲と。へえ、73曲もあるんですね、すごい。阿部静香にもね、あの約束っていう歌ちなみにあるんですけれどもね、まあ、それは置いといて、はい、まだね世の中に出た楽曲には残念ながら入っておりませんので、はい、ということで、ひろちゃんありがとうございます。これはすごく面白いね。これはあくまでもこの言葉単体でのタイトルで、例えば福山雅治さんの桜坂というように桜以外の言葉がついたタイトルの曲は除いた結果です。個人的に1位のひまわりというタイトルの曲、福山雅治さんのひまわりくらいしか分かりません。これを見る限りひまわり、花、花火、虹など 夏に関するタイトル曲が多いのかなと個人的には思っていて、当然オイラは夏の曲が好きですね。夏が始まるワクワク感、賑やかさ、そして夏が終わるとともに終わる恋、切なさと、夏はテーマの幅が広いのでたくさんのタイプの曲を楽しめます。この幅広い夏の曲を歌っているのがサザンオールスターズ。たくさんの夏の思い出の中には常にサザンの曲がありました。オイラぐらいの年代の皆さんはきっと共感してくれると思います、ということでね、ありがとうございます。そうですね、私的になんですけど、ひまわりは福原美穂さんにもひまわりって曲がありますし、あとはゆうすけさんね、よくね、あのクイズヘキサゴンとかに出ていたゆうすけさんの曲でもひまわりっていう曲があったりとか、あとね、もう一曲ね、私思いついた、なんでパッと思いついただけで私の中では 4,5 曲ありましたね。なのでやっぱりね、正解なのかもしれない、この、ランキングっていうかね。そう思い出した、私線香花火って曲もありますね。この、線香花火っていうね楽曲は夏ですね、阿部静香の曲。やっぱり夏って作りやすいのかもしれないですね、なんとなく。なので確かにね、サザンオールスターズさんのね楽曲は確かにもうね、夏の曲が多いにしてもね、あのいろんなタイプの夏の曲があるなって。だから逆にその夏をテーマにしただけでもそれだけの曲をね作れちゃうってことなんですよね。ねえ、すごいよね、そう考えてみるとね。なのでやっぱり春と秋、これってね、なんか分かりやすくやっぱり洋服とかでもそうなのかなって思うんですけども、春のファッションって、例えば暦的にはもうね春だなって感じても、北海道、それこそね、ひろちゃんとか、お住まいのね釧路とかだとまだ肌寒いからね、いつからあの薄着になったらいいんだろうみたいなね、いつまでもこう冬のコートが手放せないみたいなところも正直ありますし、あとは冬とかもね、秋口でまだまだねブーツとか早いなって感じても、北海道だったらもう雪が降り始めるからもうブーツを早めに履いたりとかっていう感じで、やっぱりねその季節の中でちょっとね、難しいなって感じるのって春と秋なのかなって思ったんですよ。なので秋の曲っていうのが正直ね、一番私は出てこなかったかな。探せばきっとね、もみじとか、そういったのが出てくると思うんですけれども、やっぱりねパッと頭に出てきたのは夏と冬で、春はイベントごとが結構あるじゃないですか、卒業とか出会いとか、桜とかで、そういうね、歌が結構あるとは思うんですけど、秋ってなるとやっぱりね、あの小さい秋見つけたとか、なんかそういう童謡だったら出てくるんですけど、いや秋ってどんな歌があるかなって考えた時にちょっと難しかった。で服装もね、さっきも言ったように同じなので、いつからねそのブーツをね履こうかとか、いつから上着を着ようかとか、冬の上着はいつからなのかとか、10月って言ってもまだ暑かったらね、あの季節感ないかもしれないけどサンダルでもいいじゃんとか、ジャッジが難しい。だから私的なまとめなんですけど、やっぱりはっきりしたものは好まれやすいのかなって思ったりしました、しましたねしました。やっぱり分かりやすいですもんね。よし、夏だから半袖とかね、なんか洋服とちょっとね似てるところがあるななんて思いながら、お話をさせていただきました。ということで、阿部静香の楽曲をここで1曲お届けしていきたいなと思います。それでは、時間の都合上そこまでいけないかもしれないんですけれども、せっかくなんで春夏秋冬全てのね、季節が出てくるこの曲をお届けしたいと思います。君がいてくれたから聴いてください。
悲しみは半分こ私の全てこれからもずっといろんな時を君と過ごしたい。君がいてくれたから辛いことも乗り越えれた。君がいてくれたからどんな時でも頑張れた。今思いを届け
安部静香のジンギース乾杯。安部静香で君がいてくれたからお届けいたしました。それでは最後にライブの告知を行っていきたいと思います。今週末はですね、すごく久しぶりに訪れる土地に行きます。なんとですね、7月の19日の金曜日は福井県に行かせていただきます。福井県の海鮮茶屋エベスさんっていうね、居酒屋さんでのライブになります。この日はですね、居酒屋さんで、まあ、フリーライブという形でね、来てくださってる皆様に生音で歌を届ける、そんなひとときになるので、ちょっとだけねレアなライブを楽しんでいただけるかなと思います。海鮮茶屋エベスさんの美味しいお食事をね、ぜひ皆さんに楽しんでいただけたらなと思います。そしてですね、翌日7月の20日土曜日なんですが、この日はですね、石川県の七尾に歌いに行かせていただきます。皆さん石川県といえばね、もう記憶に新しいと思いますがね、今年の1月1日に本当に大変な出来事がありましたね。それからですね、安倍静香がいつもお世話になっている七尾のおでん串揚げ奈良さんというお店も大変な被害を受けまして、今回はですね、みんなでね元気を届けに行こうということで、女子プロレスラー倉垣翼さんも一緒に行ってくれることになりました。シーツバーと、あとはですね、遠方からね来てくださるお客様もいらっしゃいますし、みんなでね、笑顔に、ちょっとでも多く笑顔になってもらえる時間を作っていきたいなと思っております。おでん串揚げ奈良さんライブ、こちらもですね、ご飲食代のみとなっておりまして、あとはですね CD や DVD グッズなど持っていきますので、こちらの方もぜひチェックしていただけたらと思います。そして月末7月の27日の土曜日は岐阜県の海津温泉空船の湯という温泉施設に19時30分から歌いに行かせていただきます。そして7月の29日の月曜日、名古屋のスペードボックスさんでのライブとなっておりまして、ライブがですねこのように続いていく形になりますので、タイミングの合う時にぜひ遊びに来ていただけると嬉しいです。ということで今週の放送も終わりを迎えようとしております。両手を拝借。今日も一日お疲れ様でした。また来週お会いしましょう。バイバーイ。ごまかしてきたけど今度はそうもいかないみたい。秋の尾に戻りたいなんて口を尖らせぬ自分の中では完璧だってね。なぜかうまくたとえば嫌なことがあった日も笑い飛ばしてしまおうよ。下を向かずに前だけを見て歩いてゆこう。笑顔でいれるそれだけで、ね、きっと自然と楽しくなるから、自分らしく魔法みたいだね。